NHK カルチャーアワーです。文学探訪、芥川龍之介第19回。今日のテーマは、寂しい諦め。お話は文教大学教授の関口康義さんです。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで録音したものです。
皆さんこんにちは。今日は文壇の長寿、長寿とはもてはやされる人といった意味ですが、そうした存在とまでなった芥川に目を留めましょう。作品として山市議や南京のキリストなどが書かれた時代です。さて、芥川龍之介が菊池寛と長崎旅行をした年の1919年、大正8年、満27歳の秋に、彼は芸術その他という随想を雑誌新潮11月号に発表します。これは長崎であった斎藤茂吉の歌論集銅馬漫画に触発されて生まれたものでした。芥川は茂吉の銅馬漫画を読んで驚きます。そこには作家、歌を作るという意味ですが、その態度の真剣さ、文章の気品の高さがあり、軸の背後にみなぎっている茂吉の面目が強く彼を打ったのです。芥川は直ちに芸術その他を表し、芸術的感激を尊ぶ必要を説き、停滞の恐ろしさを持ち出します。それは逮捕であり、そこには常に一種の自動作用が始まると書くのです。内容と形式の問題に関しては、作品の内容とは必然に形式と一つになった内容との見解が示され、芸術は表現であり、絵を描かない画家、詩を作らない詩人などという言葉は比喩として以外には何らの意味もない言葉と断言します。これまでの芥川論では、芸術その他を取り上げても斎藤茂吉との関わりで考える人はいませんでした。けれども茂吉との関わり抜きでこの随想は考えることはできないと言っても過言ではないでしょう。芥川は当時茂吉宛書簡で、ドーバーマンゴの力強い文章と内容の真剣さに触れたことで、ぐずぐずしてはいられなくなって、この随想を一気に書き下ろしたと述べています。芸術その他で芥川はさらに、僕は芸術上のあらゆる反抗の精神に同情する、たとえそれが時として僕自身に対するものであっても、と書き、ポレミックな、そう、論争好きな芥川の一面を示します。また芸術活動は意識的なものであることを言い、芸術における技巧の意味を正すのでした。つまり一つのところに安住することなく、常に対象との厳しい戦いが必要であることを宣言したのです。専業作家となった芥川は、これからが正念場であることが分かっていました。教師家業を辞めた彼は創作に一意専念し、原稿の量も確実に増えていましたが、その内容は必ずしも満足のいくものではなかったのです。意欲が空回りしたり、小さく収まってしまったり、いつも同じ傾向の内容のものを書き、自ら言うところの自動作用に陥ったものも出始めていました。斎藤茂吉の銅馬漫画はそうした芥川に喝を入れることになったのです。芥川は二 早くも文壇の寵児になっていました。1919年には多くの芥川論が書かれています。宮島新三郎、芥川氏の歴史小説、田中淳、文壇新人論、芥川龍之介氏を論ず、石坂陽平、芥川龍之介論、岡野陽吉、この方の本名は片岡良一ですが、その龍之介とチェホフなどです。このほか、この年発表された芥川の諸作への批評もたくさん出ました。芸術その他で、おいおい僕も一生懸命にならないと浮かばれない時が近づくらしいと書いた芥川は、1920年大正9年の各紙新年号に5つの作品を発表します。いくつか紹介しますと、まず慎重に寄せた舞踏会は、この時期の芥川作品中の佳作と言えるでしょう。小説舞踏会は、鹿鳴館の舞踏会に初めて臨む17歳の少女亜希子の初々しい心情の描写に始まります。亜希子は魅力的な日本の少女です。彼女は舞踏会でフランスの海軍士官と近づきになります。1時間後二人は舞踏会の興奮から逃れて、バルコニーから花火を見ていて、海軍士官が、我々の美、美というのは生、生きるという意味ですね、美のような花火とつぶやくのです。芥川は平凡な人生よりも瞬時にして消え去るとはいえ、一瞬美しく輝く花火、それは彼の言葉でもってするなら刹那の感動と言ってもよいのですが、そこに意味を見出し安らごうとしているのです。一夜の儚い恋愛の物語がこうして紡がれるのでした。ネギにしても同様の見方ができます。ここでは日頃厳しい実生活に追われているおきみさんという主人公が、恋人に手を取られ感動の涙をすかして町々の往来を眺めたところ、その美しさは例えようもなかったというようなことを書いているのです。魔術は芥川の児童文学の佳作です。弱い30にならずして、芥川龍之介は引っ張りだこの文壇の売れっ子となりつつあったのです。1920年大正9年4月号の中央公論に、芥川龍之介は現代に取材した小説秋を発表します。彼は忍び寄るマンネリズムから脱し、新たな創作の境地を探っていたのです。素材はこの後の章で取り上げる芥川と密かな関係があった秀重子から得ています。しかし素材は解体尽くされ、芥川固有の世界として再構成されているのです。彼は創作の停滞を脱し、新しい方法を獲得したいと願っていました。そうした時、彼は第一高等学校東京大学を通して1年先輩であり、第三次新市長の仲間でもあった豊島芳雄に学ぼうとしたのです。豊島芳雄は福岡県朝倉郡福田村、現在の天城市の出身です。福岡の名門県立中学修猶館を経て、1909年明治42年一高文科に入学。一高時代は文芸部員として活躍し、第一高等学校交友会雑誌に小説や詩を載せています。その作家的出発は芥川より一足早かったことになります。小説秋発表に先立つこと4ヶ月、芥川龍之介は 大正8年度の文芸会という評論を書き、山間の湖のごとく静かなのは豊島よしよしの作品である。詩の秋よりも爽やかな情味はほとんど他に比例ないものであると豊島作品を高く評価しています。停滞を避け新たな創作を願う芥川の目に浮かぶのは豊島よしよの初期作品群でした。しかもその中でもひときわ光り彼を捉えたのは恩人という作品だったのです。豊島よしよの恩人は帝国文学の1914年大正3年5月号に彼と彼の叔父の題名で載った作品です。同じ号には芥川の短歌切り11首も載っています。芥川龍之介の東大時代のことです。豊島よしよの小説は老いに恋人を譲り京都へ去った叔父が自分の病が悪くなる前に老いとかつての恋人妙子に会いたいと久しぶりに老いの家を訪れ一泊しますが気まずい、わびしい気持ちを抱いて去るという話なのです。一方、芥川の秋は妹に恋を譲った姉が大阪へ去り2年後再会のため上京し妹夫婦の家に一泊、翌日寂しい諦めの気持ちを抱いて去るという話です。両作品とも男女の三角関係がテクストの構想を支えています。恩人では二人の男と一人の女との愛の三角関係ですが、秋ではそれが裏返され二人の女と一人の男をめぐる関係に置き換えられています。私は以前芥川龍之介実像と虚像という本を書いた時、秋を取り上げ両作品の比較を詳しくしたことがありますが、両作品はこのような構成から登場人物の配置、それに文体、特に文末表現までが極めて類似しているのです。私が芥川の秋と豊島の恩人との類似を指摘するまでは、秋は漱石のそれからとの関連で論じられることが多かったようです。けれども漱石の長編それからと芥川の短編秋との距離は遠いと思います。無論双方とも愛の三角関係を扱ったことでは共通項があります。けれども私が恩人と秋2作品を比較してあげるような密接な関わりは見出せません。秋には漱石文学の間接的影響は読めても直接的影響は認めがたいのです。小説秋は妹に恋を譲った信子という一人の女性の寂しい心情を巧みに描き出しています。全文は4章からなり、1の章が春、2の章が初夏6月頃から初冬の師走の半ば、そして3と4の章がその翌年の秋という設定です。自然と人事の一体化した描き方も豊島よしよの恩人を思わせるものがあります。文章表現に執着した彼は中央公論の編集長滝田著印、滝田哲太郎に原稿を渡した後3度も手紙で軸訂正に関する便りを出すのでした。表現へのこだわりはプロ作家としての責務と芥川は考えていたかのようですね。芥川は秋で信子と妹照子の心理の葛藤を見事に小説化しました。作品は 姉妹のやりとりを通し、姉信子の寂しい諦めがクローズアップされるよう仕組まれているのです。信子の造形には、不可解な、過当な、退屈な人生を忘れ、一時の夢を描こうとして失敗したものの諦めの意識が託されています。豊島義雄の恩人が春の日の優秀を孤独な人生の問題に重ねていたのに対し、芥川の秋は秋という寂しい季節を背景に主人公の人生の諦めの意識が強く盛り込まれています。それは文壇登場以来絶えず創作に精進し、人工の翼で高く飛翔しようとした芥川龍之介の挫折の吐息とも取れます。芥川は前の年に芸術その他を書いた後、弟子にあたる佐々木茂作宛て頼りに、何にしても精進せぬとうちの寂しさをどうすることもできぬと書き送っていました。行き詰まった作風を打開するには精進、つまり努力以外にないことを芥川は知っていたのですね。彼は初心に帰って一目置く先輩豊島義雄の初期作品に学ぼうとしたのです。1921年大正10年3月は芥川龍之介が中国旅行に出発したことで知られますが、旅立つ前に芥川は「やらいの花」と題した創作集を新潮社から刊行していました。署名の「やらい」とは佐藤春夫によりますと、刊行元の新潮社の所在地牛込区やらい町から来ていると芥川自身語っていたといいます。また福田清人によりますと、昨夜以来の意味で唐の詩人毛光年の春行の春眠暁を覚えず諸所定調を聞く、やらい風雨の声、花をつることを知る多少によっているのではないかといいます。ところで、やらいの花という書物は想定に凝った本です。小沢忠兵衛が題字を書き木版を彫る、尾花隆一が絵を描き想定をする、まさに二人の友人の合作による書物工芸的体裁においても一級の見事な本が誕生しました。ちなみに芥川は書物にとって想定がいかに大事かを知っていた作家でした。書物は想定とともにあり、読者はケースや大事を含めた造本具合や口絵から次第に小説世界に導入されるものだとは、幼い日洋歌の本箱にあった草草子絵草子類を読みあさり、成人するに及び万感の書を読破してきた芥川龍之介の抜きがたい信念だったのです。無論近代小説は言葉を読むことに比重が置かれます。彼はそのことを重々承知の上でなお想定にこだわり重視し、尾花隆一の仕事に期待したのです。芥川は尾花の絵と書を愛し、その色彩感覚を信頼しました。以後芥川は画家尾花隆一にその書物のほとんどの想定を依頼するのでした。尾花は芥川の期待によく応えることになります。第一創作集「羅生門」や第三創作集「傀儡詩」は自創本であり、両書とも書家として知られた一高時代の恩師菅虎夫の大事を得て見事な想定の本になっています。書物は内容とそれを盛り込む形態がマッチし、初めて一つの世界が形成されると彼は考えていたのです。そこには詩夏目漱石の「吾輩は猫である」や「心 の造本が意識されていたのかもしれません。創作集柳井の花には秋、山尻、都市春、舞踏会、集山図など15作品が収録されています。中の一編山尻はトルストイとツルゲーネフという日本人にも親しみ深い二人のロシアの作家を登場させて、他人の中に虚偽を見るのに敏である人間トルストイがツルゲーネフという平常心に富んだ人間との対比の上に描き出されます。的確な自然描写が光る作品です。ヤスナヤ・ポリアナを久しぶりに訪れたツルゲーネフはトルストイと一緒にバロンカ川の向こうの雑木林へ山茂を打ちに出かけます。ツルゲーネフはうまく山茂を仕留めますが、落ちた鳥が見つからない。ドーラという猟犬も探すことができません。ツルゲーネフは落ちるのを見たのだからいないわけはないと言い張り、他方トルストイは羽当たっただけなので逃げたのだろう、ドーラは仕留めた鳥ならばきっと加えてくると主張して譲りません。トルストイ夫人が二人の間に入ってその場は収まるのですが、その夜のトルストイは不機嫌極まりないのです。翌朝子供たちが撃ち落とされていた山茂を見つけてきます。鳥は白葉箱柳の枝に引っかかっていたのです。子供たちからいきさつを聞いたトルストイの顔には晴れ晴れした微笑が浮かびます。そして昨夜来の気まずい思いを封い落とすかのように、彼がツルゲーネフに右手を差し出して和解を求めます。ツルゲーネフもここにアンナ・カレーニナの作家を見出して泣きたいような喜ばしさにあふれるという作品です。トルストイは我が強く徹頭徹尾他人の中に真実を認めない人間であり、常に他人のすることには虚偽を感ずる人間でした。このようなトルストイは若き日の芥川の姿とどこか重なるところがありますね。彼は絶対の探求者として、時に反逆の論理をかざして20代の日々を歩んできましたけれども、今芥川は虚偽と思われる相手の主張の中にも隠された真実があることに気づくのでした。それは新しい発見であり、若い芥川の目には映ることのなかった拡大された人生の見方であったと言えましょうか。言葉を変えるなら、数えで30歳になろうとする彼の一歩進んだ境地であり、秋における寂しい諦めの展開でもあったのです。自然描写はあくまでも美しく、この作品がトルストイとツルゲーネフとの確執といった人間ドラマを超えて読まれるのは、こうした文章の力のためなのです。次に柳井の花の中央に置かれ一巻を引き締めている南京のキリストに目を留めましょう。近年トニー・オー監督、日本香港合作映画として人気を博した南人立ち堂の原作であります。発表されたのは1920年大正9年7月号の中央コロン。小説の舞台は中国の古都南京希望街です。芥川が中国旅行をする以前の作ながら、現実の中国南京を知って書いているかのようです。秦淮川のほとりの商家の室内描写は目に見えるような精細さがあります。主人公は宋金花という15歳の少女です。彼女は5歳の時に洗礼を受けたカトリック教の信者でありながら、 貧しい家計を助けるために夜な夜なその部屋に客を迎える娼婦です。その部屋の壁には受難のキリストを彫り付けた真鍮の十字架がかかっています。このカトリック教徒の敬虔なしかし、しかしとはインバイフという意味ですけれども、その彼女を悪性の溶媒層梅毒という恐ろしい病気に陥れ、その結果彼女はどういう態度を取ったかを小説は描きます。仲間の一人は、病気は客から移されたのだから早く誰かに移してしまえばよいと言いますが、移された客は目まで潰れると知って、彼女はたとえ飢え死にをしようと客を取るまいと決心するのでした。そのため病婦を抱えた生活は追い詰められます。ところがあるよ、キリストに似た見慣れない一人の外国人の客が訪れ、金華は生まれて初めての恋愛の歓喜を持って彼と寝床を共にします。翌朝金華が目を覚ますと男はおらず、約束の10ドルの金も置いていきませんでしたが、金華の病気は治っていました。翌年の春、金華を訪れた若い日本の旅行家はその話を聞いて、彼女を騙したアメリカ人と日本人との混血の通信員が悪性の梅毒で気が触れたことを彼女に話すべきかどうかで悩みます。また若い日本の旅行家は、金華の症状は一時的に潜伏しているに過ぎないということも知っています。そういう事実を知らせるべきか、あるいは黙って永久に昔の西洋の伝説のような夢を見させておくべきだろうかと考え込んでしまうのです。若い日本の旅行家を客観的立場に立つ審問官にし、ことの道理を十分読者に納得させながら、作者芥川龍之介は理性を超えたところに存在する人間の幸せにじっと目を注いでいます。前回お話ししましたように、この時期の芥川は愚直な、それゆえに信じやすい魂の持つしたたかさ、その清冽な生き方に強く惹かれていたのでした。それは理性に終始し、人は生き抜くことができるかという問いにつながるものであったのです。後に集大成される主従の言葉には理性という込み出しのついた文章が2つ入っています。もし理性に終始するとすれば、我々は我々の存在に蛮行の呪詛を加えなければならぬ。理性の私たちに教えたものは超理性の無力だった。芥川龍之介はここに理性の無力を言います。その背後には、宋金華をはじめ、レプロボスや吉助など芥川の造形した物語の主人公、芥川自ら言うところの神聖な愚人がいるのです。では今日はここまでにします。
NHK カルチャーは文学探訪、芥川龍之介第19回、寂しい諦め。お話は文教大学教授の関口康義さんでした。次回は中国視察旅行と題してお話しいただく予定です。NHK カルチャーアワーを終わります。